まず資料で特に問題視されているのが御代田町役場の人件費、これが急激に増えているという点ですね。2010年度が約 8.3 億円だったのが、2025年度の予算案では約17億円、これわずか15年で倍以上になっている計算です。年平均でだいたい 4.9% くらいですか、この上昇率というのは。まあ、同規模の自治体と比べてもかなり突出していると資料はそう指摘していますね。
はい、 4.9% は相当な伸び率ですよね。
ですよね。でこのままいくと数年で人件費が歳出全体の 20% といういわゆる危険水域、これは国の財政健全化の指標でも警告ラインとされている水準ですが、これを、超えてしまうと、そうなると、まあ、財政破綻に向かう可能性すらあるんじゃないかと。しかもその影響はもう実際に出始めてるんじゃないかという分析です。例えば県平均より4割も高いと言われる上下水道料金とか、あとはなかなか進まない道路整備とかですね。この状況どう見たらいいんでしょう。
そうですね、まあ、資料の分析を読むと、この人件費のこう膨張というのはやはり住民サービスよりも役場の内部コスト、こちらを優先してきた結果ではないかと、まあ、そういうふうに読み取れますね。で加えて他の自治体ではもうかなり進んでいる業務効率化、つまり DX 化ですね、この取り組みが御代田町では著しく遅れていると、それが問題をさらに深刻にしているという指摘です。
なるほど、 DX 化の遅れが背景にあると。
特に重要だなと思う指摘は、資料が今の御代田町で歳出削減の余地が大きいのはもう役場の人件費以外にないと、かなり強く踏み込んでいる点なんですよ。だからこそもう DX による抜本的な業務改革、これが待ったなしだと、そういう主張になっているわけですね。
人件費の問題かなり深刻だというのが伝わってきますね。ではその解決策としての DX 化、資料では具体的にどんな事例を挙げていますか。埼玉県庁とか深谷市の例が出てましたね。
はい、出てますね。
例えば埼玉県庁、ここでは RPA、 つまり定型的なパソコン業務を自動化するロボット技術ですね、これを導入したと。その結果ある業務では作業時間がなんと 67.7% も削減されたそうです。
67.7% は大きいですね。
大きいですよね。でこれを町内全体に広げれば人件費を約 13.5% 削減できる可能性があるという試算が出ているんですね。
なるほど。
でこの比率をですね、御代田町の人件費約17億円に当てはめてみると、単純計算ですけど年間で約 2.3 億円の削減効果が見込めると。資料ではまあその半分、年間 1.15 億円程度だとしても目標としては十分達成可能じゃないかと試算していますね。
1億円以上ですか。それはかなりのインパクトですね。
そうなんですよ。他にも具体的な数字がいろいろ出ていて、例えば電子決済の導入、これで年間1000万円。あとはマイナンバーカードの連携による手続き効率化、これで6000万円。それから特別なプログラム知識がなくてもアプリ開発とかができる、いわゆるローコードツールですね。これの活用で400万円。
はいはい。
これらを全部合わせると年間で 1.3 億円以上の削減が、まあ、シミュレーション上は可能だということが示されていますね。
これらの事例が示しているのは、やはり DX というのは単なる理想論とかエクラジラの荷でなくて、もう具体的な手法があって測定可能な成果もちゃんと出ているということですね。埼玉県とか深谷市ではまず業務の棚卸し、いわゆる BPR、ビジネスプロセスリエンジニアリング、つまり仕事の進め方そのものを根本から見直すことから始めてるんですね。
まず現状の業務を見直すと。
そうです。その上で RPA みたいな技術を段階的に導入していく、そして削減できた時間を目標 KPI として設定する。 KPI つまり達成度を測る具体的な指標ですね。これを設定してその進捗をちゃんと公開することで成果を可視化して推進力を得ているというやり方のようです。
なるほど、ちゃんとプロセスがあるわけですね。
そうなんです。で資料はこれらの取り組みっていうのは御代田町でもやる気さえあれば半年で実施できる内容だとかなり具体的に指摘しています。業務プロセスを見直して技術を導入して目標を設定して管理する、この枠組み自体は決してその不可能なものではないはずだと。
半年でできるというのは結構具体的ですね。
しかし資料によると御代田町では 残念ながら現状こうした業務改革の兆候がまあ見られないと、人件費だけがこう増え続けているというふうにされています。これはつまり小園調整の下で本来であれば住民サービスに使われるべき財源が役場の内部コストにある意味費やされてしまっていて、その説明責任も十分果たされていないのではないかと、資料は非常に厳しい見方をしているわけですね。
年間 1.3 億円以上もの削減の可能性があるのに、それが手つかずになっているかもしれないというのは、やはり看過できない問題ですよね。
そうですね。住民サービスへの影響も考えると深刻だと思います。
今回こうして資料を掘り下げてみると、三代田町が人件費の高騰と、まあ、DX 化の遅れによって財政面でも、そして住民サービスの面でもかなり厳しい局面に立たされているという分析がはっきりと浮かび上がってきましたね。ただ一方で他自治体の成功例に基づいた具体的な解決策というのも示されておりました。
そうですね。資料が提示している数字や分析、それから他自治体の事例、これを町として、あるいは一住民としてどう受け止めて、これからどういう行動につなげていくのか、これはもしかしたら三代田町の話だけではなくて、公的な情報データというものをどう評価して、より良い未来のためにどう活用していくのかという、私たち自身にも投げかけられている問いなのかもしれませんね。